はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ダンスといえば、ブレイクダンスなこたつと、
シルビーゲームのおまけと、
なんちゃって家族のボールダンスのレイトと、
センターステージのタンタンです。
はい、この番組は、はい、映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない彼になってしまった通称映画凡人たちが集まって、まったくもって意味のない話を好き勝手お届けする映画スターのトークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエーイ
あ、イエーイ。
誰の声なんだろうみたいなね、気持ちになっている方いると思いますが、何の説明もなく、今回のラインナップを説明いたします。8月4日まずですね、俺たちひどい重里、これはもらったらやるコーナー。
うん。
そういうことはもらったってことですね。ドイフェイバリットシングス。今回はこたつがやります。そして、急げ映画館は話題作ブリーチ。これをみんなで語っていこうというね、ことになっております。楽しみですね。台風来ますけど。
楽しみ。
それでは参りましょう。第72回、ドイラジー、スタート
ー！スタート
ー！全米ナンバーワン、衝撃のラスト何分、あの作品がついに実写化。こんなコピーはもうたくさんだ。俺たちの考えたキャッチコピーで全米を泣かせて、いくぜ俺たちひどい重里、イエーイ
イエーイ。
全然いつもとね、メンバー編成が違うっていう。
ほんまに違いますか？
うん。なんかちょっと、あなたどうなったんですかね。
すいません、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図からやってきました。レイトと申します。
うーわー、人気ポッドキャストなの。レイトさん来ていただいたと。
あ、どうもね。
よろしくお願いします。
ありがたい、ね。単体で来るの初めてです、ね。
そうですよね。ということで今回ですね、レイトさん乗り込んできたわけですけど、どうしてもね、言いたいことがあるってことでね、はい、キャッチコピーに関して、すごい重さと思ってきたっていうね、ことで、ちょっと聞かせていただいていいですか、レイトさん。
はい。そうですね。まあちょっとそのキャッチコピーで、僕が結構思い出に残っているもの、まあ、ちょっとこう合わせ技なんですけども、
はい、
結構前、5年ぐらい前かな、俺はまだ本気出してないだけって映画あったじゃないですか。
はいはい、
堤真一、主演のね、コメディ映画 で、
ね、
でこれのキャッチコピー、42歳まだ本気出してないだけっていう、はいはい、キャッチコピーで見てないんですけどで同時期に公開していた映画で、バレットっていうタイトルのアクション映画があって、これシルベスター・スタローンと主演で、ウォルター・ヒルが監督ですね。ストリート・オブ・ファイヤーとかの監督なんですけど、ポスターがね、隣同士が貼ってあるんですよ。そこにスタローンの方にね、40年本気しか出してないっていう。
あ、いい、それそれすごい重里ですね。
そう、もうこれ見た時のもうそうだよねと思って。
そうだよね、
もう40年本気しか、そりゃそうだよあんたはっていう。
映画に完全に身を捧げてきた男ですね。
そう、
いや、アカデミー賞やれよクリード2ちゃんと賞レース来る？
そうね、
うーん、
もうそろそろね、なんか賞をあげてほしいですよね、うん。
お願いしますよ。スタローンはさすがにあげようよ、う
ん。このコピーハマる男って多分今もうスタローンしかいないんじゃないかっていう。
むしろそのあれだね、俺はまだ本気出してないだけを知らないとわかんないキャッチコピーだよね。
そうです、
うん。まあだから並んでたからみたいな、
そうそう
ことなの。え、逆に言ったら寄せた？
多分コラボ的なことなんだ
と思う。コラボなのかな。
一応。
ああ、なんか同時期で。
そうそう。完全にその独立したコピーっていうよりはそれに合わせて隣同士で本当に貼るようにっていう。
あとほら、霧島部活やめるっていうとかもさ、うん、途中でさ、ハリウッドよ、これが邦画だみたいな感じになったね。そういうのあるんですね。
まあ、あるもあるもある
ね。なるほど。
っていう。
っていう、あ、ありがとうございます。いい、ね、すごい重里といただきました。うん、ということで、このコーナーまだやってますまだ本気出してないだけです
はいはいはい。
そうですね。
はい、どんどん募集して
ますね。どんどん募集しております。ということで、じゃあ、次のコーナー行きましょう。
ドイラジ。
ドイフェイバリットシングス。このコーナーはドイラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力を様々な理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論づける旗迷惑なコーナーです。ということで今回はこたつがやります。いや、皆さんね、
うん、
今回僕が魅力をお伝えしたいときめきの教養、これなんです。進化するダンス、タッティングの魅力。
タッティング
好きでしょ？タッティング。
タッティング
好きでしょ？
あの野球のオールを打ち返すみたいな
バッティング的なタッティング
あダンスを打ち返すみたいな。
あなるほど、はい、みんなピンとこないと思うんですけどタッティングっていうダンスのジャンルですね、
うんうんうんうん、
でこれ説明する前にね前提となるポップダンスという、まあ、ポッピンと呼ばれるダンスジャンルがあるんですけど、うんうんうんうん、先にちょっとそれを説明させていただきますね。まあポッピンっていうダンススタイルが、まあ、60年代から70年代にかけて生まれたんですけどエレクトリックブガルズっていうねダンサー集団が生み出したダンスなんですけどイメージとしてはロボットダンスみたいのに近いです。
ポッピンが
ポッピンそのポップってどういう意味かっていうと筋肉を弾くって意味ですね。筋肉を弾くっておまけさんピンときます？
筋肉を弾く
筋肉弾くダンス
ピンとこない
です。筋肉弾くどういうことかっていうとちょっと腕出してもらっていいですか？
え、はい、
腕出しますよね。グッって力入れてみてください。グッ、
はいはい、入れてるはず、はい、
でそこからプッて緩めてください。これ100から0に力がこう移動しますよね、
うん、
これを瞬間的にやる感じです。
はあはあ、あ
ダンダンダンダンダンダンっていう感じのこれが筋肉を弾くっていうこれを多用するダンスのジャンルになんですけど、そのジャンルの中でですね、まあいろいろあるんですよ、まあ、筋肉を弾くのこれ実はヒットっていうんですけど、うん、あと体に波を通す感じのね、うん、ウェーブっていう動きとか、あともうマイケル・ジャクソンのムーンウォークとか、
うん、
ああいうのってポッピンってジャンルなんですよ。マイケル・ジャクソンってあのエレクトリック・ブガルーズにダンスを教わって
直に、
そうです。
へ
で自分流にアレンジしてジャンルマイケル・ジャクソンになった感じの人なんですけど、
うんうんうんうん、
その中でアクセントとして使われてる感じの動きがタットっていう、
うんうん、
ポッピンってジャンルをケーキだとするなら、うん、上のデコレーションみたいな感じの部分がタットなんですね。
なるほど。
ちょっとまだ全然ピンとこないと思いますけど、うん、このタット使われてるのマイケル・ジャクソンの曲で実はあるんで、
う
ん、ちょっと一回その PV 見てもらっていいですか？
はい、
まあ、1992年シングル出たマイケル・ジャクソンのリメンバー・ザ・タイム、これちょっと6分10秒ほどのところで、うん、タットが使われてるんで、
うん、
ちょっと一回見てみいただきたいですね。
おい、
はい、ということでこれなんかちょっとエジプトを舞台にした感じのね、うん、BV なんですけれども、うん、はい、こっからです。この手の動きを見てください。はい、この感じ。
あ、はいはい、
もう一回いきますよ。
あ、
手を90度手首とか肘を曲げて90度の直角を常に作ってるような、
はいはい、
あ、こういう感じの基本的に上半身を使う感じの動きですね。
すごいざっくり、はい、あのインド映画とかでよく見そうな動き、
見そうな感じね。
そう
で、これエジプト舞台にしてますけど、このタットっていうの正式名称キングタットって言いまして、
うん、
これ別名エジプシャンっていう、
あ、
あ
の要はエジプトの壁画とかにあるような、
はいはいはい、
こう絵のイメージ、うんうん、なんかこう横向いて手がね、うん、こうなんか直角になってるような動きしてるなみたいな、これがタットなんですけど、
うんうん、
このタットの部分、これ単体でタットって面白くねっていう、うん、まあまあデコレーション的な存在だけど、
はい、
デコレーション部分だけでも、
うんうん、
食えるっしょみたいな、
はい、
生クリームだけで食えるだろみたいな、
そうそう、
はいはい、
生クリームだけでいけるよ、
はいはい、だから
これをダンスジャンルにしちゃってよくないっていうのがタッティングです。はい、
なるほど。だから
一個のテクニックだったものが、
そうです、そうです。
それを、それだけを拡大してジャンル化させた
って。そうです、そうです、はいはい。ということなんですよ。
はいはいはい、
これがタッティング、
うん。
なるほど。
で、こっからですね、そのタッティングがどのようにこう派生して進化してってるかっていうのを魅力としてお伝えしていこうと思うんで。
はいはいはい、今のはだからまだ基礎っていうか。
基礎ですね。タット、一番最初
のこういうテクニックだよっていう。
そうそうそうそうそう。こっからちょっと振りでじゃあお願いします、
は
い
は
い。
進化するダンス、タッティングの魅力、その1。
その1は、フィンガータット。
うんうんうん、
ですね。今あの腕の動き見ていただきましたけど、うん、これ指だけでもできねえっていう発想ですね、
はいはいはい、
フィンガータット、これ別名ディジッツっていうジャンルなんですけど、うんうん、それが集約されてる感じのバンドエイドの CM があるんですね。
バンドエイド、
はい、これピーナットっていう人が踊ってるんですけど、うん、これちょっと見ていただきましょう。でピーナットさんがですね、バンドエイドの CM 出てるんですけど、まあ、指に絆創膏貼ってる状態ですね、
うん、めっちゃ貼ってるな、
めっちゃ貼ってます。
指柔らかい。
この人はですね、ちょっとフィンガータットの中でも結構特殊な方なんですけども、うん、さっき言った直角というよりはこの人結構輪を作るタイプで、いろんな輪っかを作ってこう指を通したりとかいうのでちょっと不思議な動きをしていくタイプの人ですね。
すごい、
うんうんうん、
バンドエイドの CM であるかどうかはもうわからないです
ね。
まあ動かしやすいですよみたいな、
こんだけ動かしても剥がれないみたいな。
そうそう、柔らかい。
この PV 全体がよくできてるなと思って。
まあまあそういう感じもね、はいはい、ありながらの、 基本的にこういう感じのイメージがフィンガータット、うんうんうんうん、まあだから欠点としてはステージ上とかでやるとちょっと遠くて
確かに、
ね、ちょっと映像を後ろに流さないとぐらいになっちゃう、
は
い、
のもあったりするんで、例えば白い手袋とかはめて真っ暗にしてやるとか、なんかそういう工夫はいろいろあるらしいですけど、まあ、基本的にはですね、うん、自身もポッピンが踊れてその一部として使うとかの方がまだ主流かもしれないですね、うんうんうんうん、という感じです、うんうん、じゃあその2お願いします。
進化するダンスタッティングの魅力その2、
はい、スレッドです。
スレッド、
これスレッドっていうのはですね、ブレイクダンスの細かいジャンルなんですけれども、うん、まあ、スレッドってはまあ糸通しですね。あの足をなんか輪っかとか作ったりして腕通したり足通したりっていう、要はタット的な動きを足でやったらこんな感じなんじゃね的な、
ああもともと手のね、あの角度とかつけてとかだったけど、そ
うそうそう、まあ、タットのイズムをちょっと俺は感じてるっていう、うん、まあ、実際あのルーツは多分違うとは全然思いますけど、うんうん、結構近いことやってるダンサーがいまして、うん、まあ、鈴宮敦さんっていう、うん、このダンサーはですね、リアル秋葉ボーイズとかで、まあ、オタク系ダンサーとしてまあ有名なんですけど、早稲田ブレイカーズも所属してるんですけど、この方が一部やってるスレッド的な動きがあるんで、ちょっとその動画を見ていただいていいですか。まあ、鈴宮敦ジャッジデモステーションボリューム6、でまあ、この人実際はですね、元はパワーブレイカーで大技いっぱいやる人なんですけど、うん、だんだんコミカルな感じの動きが多くなった人なんで、結構足技がすごい増えてきてるタイプの人なんですけど、まあ、フロア、まあ、この床に座って動くところからつま先とか手でこうね触ったりしながら、なんか腕を通したりとかね、はい、この辺とかね、
ああ、はいはい、
なんかこう、うん、パズルみたいにこう、
あ、はいはいはい、
動いてますね。マギーシローっていう技ですね。まあ、こういう人が名付けてる。
あ、はいはい。
細かくね。さっ、うん、バレーボールとか
も。ああ、こういうやつだ。
はいはい。これドレミファって技ですね。ドレミファ、ドレミファみたいな感じで。
自分で名乗ってる。
そうそう。他には誰もやってる人はいないです。あ、はいはい。こういう感じ
の指の動きを体でやってる、
ね、そうそうそうそう、うんうん、っていう感じですね、うんうんうん、っていうノリがあって、タットが足技にこう応用されてる風の雰囲気でも、まあこうやって派生してるみたいな、うんうん、なんかこう不思議な感じの、う
んうんうん、あれですよね、マイケル・ジャクソンのやつから辿って見ていくと、はい、まあ確かに同じルーツは感じるけど、動きとしてはもういわゆるこう、うん、一般の人が想像するダンスみたいなものとはちょっとこう違う、なんか、なんていうんですかね、パントマイム的っていうか、
パントマイムとか、うん、あとコンタクトジャグリングとか、うん、ああいうの方に近いかもしれないですね、
うんうんうん、はい、新しい感じはすごいします
ね。新しい感じありますよね、うん、まあ、こういうジャンルも出てきてるなっていう、
だタットの技術から、うん、さっきみたいに指だけでいったり、
そうそうそうそう、
足と絡めてやってったりとかがどんどんどんどん拡張していくと
というところがね、うん、面白いっていうところなんですけど、はいはいはい、じゃあ3つ目いっていいですか、うんうん、
進化するダンスタッティングの魅力その3、
はい、ズバリタッティングです。
あ、はいはい、
はい、戻ってきたんですけど、はいはい、要は今までこう派生してきた、まあ、そのフィンガータットとか、うん、あとスレッドとかを、うん、タッティングに入れちゃえばよくねっていう、全部乗せちゃおうよ、じゃあそれ面白いからっていう、
腕も指も
足も、腕も指も足も全部やっちゃおうぜっていうダンサーが最近出てきまして、う
ん、はいはいはい、
はい、その方がですね、ネスっていう、これ日本のダンサーです、うん、ネスさん、これ2013年ぐらいからニコニコ動画とかにね上げてアニソンとかで結構踊る人なんですけど、うん、最初ねタットばっかりやって全然ダンスとしてあんま成立しないんじゃないかみたいなね結構言われてたんですけど、うん、どんどん特化してったらこれがジャンルになってってるっていうね、
うんうん、
人なんで、ぜひこの方のですね、YouTube ではフラッシュドライブ VS ネスっていうエキシビジョンマッチ的な感じなんですけど、はい、フラッシュドライブさんが今踊ってるところからなんですけど、こういう感じですね。今のタットはこういう感じで進化してます。止めるときちょっと弾いたりして、うん、で常にこう手首と肘、
はいはい、
指先もこれどっかしらここ直角になりながら軸を保ちながら、で今ネスさんと抱き合いました。このネスさん、
はい、
この方めちゃめちゃ進化した動きするんで、ちょっと見てください、
は
い、
さっきのは本当にオーソドックスベーシックな、は
い、そうですね、
うん、
まず高速タットです。
あ、やっぱりそうなるか、
はい、最初スレッドっぽいことします。
あ、本当だ、
うん、もう全然フロアに座っちゃってね、
あ、
ものすごい複雑な動きをやってますね、う
んうんうん、なんかスレッドとかだと本当パズルみたいだね。
そうそう、パズルみたいな動きなんですよ。なんでそんなに体いっぱい動かせんのかなみたいな、うんうん、
あ、フィンガーちょっと
フィンガーちょっとやってますね、はい、もうこんなことやってる人いないんで、
うんうん、お、早い、
わ、
でこれあの通常のタットですね。
あ、フィンガーも入った、
はいはい、入りましたね。
おお、
はい、もう常に90度、はい、90度、90度、めちゃめちゃ早いですね、はいはいはい、
早回しみたいな
早回しみたいで、ね、 でもこの人音に全部合ってるんです。
うんうん、すごいですね。
おお、
わ
おお、
でもここまで来るともうロボットみたいな。
うん、
もうおかしいですねこれ、うん、これ一応人間です。うん、これ早回しとかしてないんですね。
う
ん、
そうですね、もう本当に早回しみたいな動きですね。コロッケとかが早送りみたいな動きで、
そうよね、もっとコメディーみたいな
感じの動きを、
関節もちょっと、
うん、すごい、
うん、ものすごい柔らかいんで、うん、で結構この人上半身だけじゃなくてものすごい下半身も使うし、
うん、
フロアも使うし、
軸が全然ブレない、
ね。うん、そうですね、
ちょっと気持ち悪いんですよ。
なんか作画崩壊って感じの生身の人間なのに。あー、すごい。
これが今日本の多分おそらくトップのタッティングですね。
すごいですね、進化の度合いがもう一気に上がりました。
一気にちょっと上がって感じますよね。てか他にいないです、あの、追随をまだ許してないです、ね。
はいはいはい、
一応6分のところからもちょっとあるんですけど、
はいはい、
あ、ごめんなさい、8分です、8分
ね。
こっちの方がフィンガー系をやってるっていう、
うん、おー、もうなんか早くもも
う面白いですね。リキッドアニメーション的な動きをして、うん、ちょっとこう流動的
な、
ね、
なんかステップもなんかもうタッと入ってる感じ
だ。そうですね、
おお、
もうパズルでしょ、ものすごく立体的なんですよ。
うんうん、
普通は平面的な動きするんですけど、これ前後とかも入れてくるし、
うんうん、本当だ、
すごいんですよ、この手の動きがね、もう
早すぎて追いつかない、う
ん、早すぎて実際何やってんのかさっぱり分かんないとこなんですけど、でこれヒップホップの流行りの動きとか、
うん、
そして今度はここでフィンガータットが入るとかね、
はいはいはい、
寝っ転がりながらフィンガータットする人は地球上に多分まだいない。
だからやっぱさっきからフィンガータットするにも他の大きな動きに流れで合わせてるから、
そうですね、
なんか全体的にちゃんとダンスになるみたいな。
そうなんですよ、でこれも多分フィンガータットなんですけど、うん、コンタクトジャグリングとかに近いような動き、うんうん、この辺とかもちょっとただの面白みたいな動きが、はいはいはい、子供魂の手品みたいな、親指伸びちゃいましたみたいな、うん、そういう感じの動きも、うん、この人にしてみればダンスになると、
はいはいはい、
というダンスジャンルなんですね。はいはいはい、このネスさんのすごいとこは、まあ、その高速でタットができるってところと、はいはい、音ハメがめちゃめちゃ正確ってところと、あとボキャブラリーというかネタが豊富なんですね。
確かに
同じ動きが全然ない、はいはい、次から次へと違う動きが出てくる。
だボキャブラリー多いから最初から最後までタッティングで一個作れるかジャンルになるってことですね。
そうなんですよね、
はいはい、
ということで、はい、このジャンル簡単には確かに真似できないダンスではあるんですけど、じわじわと人気をちょっと博していて、うんうんうん、多分ねやっぱネスさんとかを意識したようなダンサーとか結構増えてきてます。
いや日本で、
日本で
なんかやっぱこれちょっと思ったのが、日本人向きじゃないけどよく日本の職人とかが手先器用でなんかね、
うん、
他の国ではできない細かい精度を持ったものを作るとかって性質があるみたいによく言われますけど、そういう感覚がちょっと感じますね。なんか職人肌っぽい感じもするし、
確かにね、
うん、
もう本当同じことをずっと繰り返し練習して体得してる気持ち悪い動き、
うん、でも完全なる精密機械みたいな、
そうそうそうそうそう、
その既存のダンスジャンルの技術をいくら練習してもなかなかこれをすぐパッと真似できるか
って、ね、できない、
ちょっと ね筋肉の動き方とかが変わってきそうなぐらい、
別物、
早くできるってことはむしろこうゆっくりできるからこそ早くできるわけなんで、さらにこのタッティングが面白いところはジャンルとしてまだ全然発展途上なんですよ、
はいはいはい、
進化の途中なんですよ。だから、うん、今からチェックしとけばどんどん変遷をこうたどれて面白いんじゃないかなっていう、
俺結構初期から見てるけどみたいな、
そうそうそうそう、
あ、はい、
あ、これタットがもっとエジプトの壁画っぽいところ俺知ってるからっていうね。そういうところから今ここまで来てるっていうね、
はいはいはい、
うん、だからまあシャッフルダンスとかね、
はい、
ちょっと若い子たちみんなやってるでしょ、はい、これもやったらいいんじゃないのかなってね俺は思いますね。
できねえ。
はい、
だから今から逆に言ったらね、こうライバル少ないかもしれないから、
ライバルすごい少ないですよ、
だからここに参戦するのは今から行くのはお得っていけるかなっていう感じだね。
ということで映画にね、
あ、映画にた、あ、
映画にまとめていくと、こんな気持ち悪い動きしてんだから、アクション映画でタットでカンフー的な、
あ、はいはいはい、
タット使いみたいな、
あ、タット使いね、
楽しそうですよ。
あとあれですよね、最近のホラー映画でよく出てくる人で、すっげえ体がうねうね
い
る人が、
はい、
クリーチャーの動きを生身の体でやってるじゃないですか、
はいはいはい、
割とそういうのには応用できそうです、
ね、そういう感じですね、
フォローしてもらってるこの人、
そうなんですよ。だ進撃の巨人とかでも巨人役の人結構募集してたじゃないですか、
はいはいはい、
でさっきのねブレイクダンサーの RAB の人たちとかもこう応募したりして、いろんな変な動きできますから使ってくださいみたいな感じで、
うん、
結構やったりしてるんで、うんうん、そういう感じで こういうダンサーとかを使って気持ち悪く見せたりとかすれば、一気に爆発的に人気出る可能性も、
そうです、
はいはいはい、
秘めているダンス、う
ん。まだみんながそんなに見たことのない動き、
そんな見たことしてるわけです
から
ね。
あ、アイアムアヒーローとか。
あ、
ね、うん、いましたよね。いいですね。
ゾンビの動き。
そう、だんだんね、ゾンビ化するにつれて速くなるから。うん、
っていう映画、見たいですね。うん、っていうね。ということで、タッティングの魅力をね、ご了承させていただきました。ありがとうございます。
はい、
こんな調子で、次のコーナー行きましょう。
トイラジ。
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を流したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はブリーチ。こちらについて語っていきましょう。
2018年日本映画、霊感の強い高校生黒崎一護はある日自身を死神と名乗る少女と出会う。その直後巨大な悪霊に襲われ窮地に陥るが、少女から死神の力を与えられてというお話です。
テンション聞いていきましょう。こたつなんかピンとこなかったな。おもげさん、
なんかずるい感じだ。虚無って感じでした。
ホロー です
ね。おー、いっちゃいましょう。レイトさん、
いいところもありました。
あ、はい、いい、誠実。さあ、タンタン。
思ったより悪くなかったです。
ということでね、基本的にみんなハードルが低いっていう感じはそうですありますよね。
なんか、まあ、そもそもみたいな。
これを見に行くってみたいなね、ところありますよね。監督がですね、まあ、佐藤慎介、
はいはい、
最近漫画原作も結構多くて、まあ、ヤマヒーローとか、うん、ガンツとか、うん、犬屋敷とか、うん、やっぱりこうなんか日常の中に非日常が急にこう入ってくる感じのね、うん、なんかそういうリアリティラインでやってる感じ、うん、結構続いてる感じはしますよね、うん、で主演がですね、福士蒼太、うん、美形すぎてフィクションラインが勝手に高くなるっていう、うん、
はいはいはい、
なんか漫画原作って感じがすごいする、うん、ビジュアルです。
江口洋介と並べるともう演技次元が合ってないみたいな、
はいはいはいはい、
2次元と3次元
そうそう
同居してるみたいな
感じがね。原作がですね、うん、久保泰斗さんのブリーチ、74巻で完結しているジャンプの漫画ということでね、こたつはですね完全に門外観で、今回のために74巻を読破する感じにはちょっと慣れず、そのまま丸腰で今回見させていただきましたが、皆さんブリーチは読んでますか？
あ、俺はね、最後まで読んだっけな。要はジャンプの連載なんですけど、
はい、
ちょっと数年前まで毎週週刊少年ジャンプを買って読んでいたので、で、まあ、そう。で、だから結構多分ね、俺ね、連載始めからずっと読んでましたね、ある程度までは。
じゃあ、全然ブリーチ強者？
強者ですね。
強者なのかどうかわかんないですけど。
で、レイツさんどうですか？
僕はだからその今回映画化された範囲、死神大行編って言われているところぐらいまでは多分なんか床屋とかで読んだみたいな、そんな薄ぼんやりした記憶ですね。
なるほどね、床屋にありそうな感じありますね。タンタンは？
私は中学生か高校生ぐらいの時に周りに漫画好きな子多かったから借りて読んだと思うんですけど、全然覚えてないから、今回映画公開を記念して無料で読めるようになってたから、
あ、そうなんだ、
7巻まで読みました。映画の内容も7巻ぐらいまで、
うんうん、
ですね。だから読んでます。
お、はい、ということで結構じゃあみんな通ってきてる
のかな、わかんない、アニメは見たことないですけどね。
そんななんか、うん、いやめっちゃ好きなんですよブリーチって人はいない、
いないけどね、うんうん、なんか教養として存じ上げておりますぐらいの、う
ん、そんな感じ
ですかね、うん、俺は完全に知らなかったんで、うん、これを銀魂だと思ってました。
ああ、
てか銀魂ってタイトルでも俺は別に信じるっていうか、なんか確かに剣銀色だし、うん、ソウル的な話、あ銀魂かもしんないぐらいの、なんならブリーチって何かがわからないぐらいの感じですね。
なんかゲーム機全部ファミコンっていうおばあちゃん
多分そういうことになっちゃいますね。相当理解してない、
わかんないですけど、ある種のジャンプらしい漫画な気はしますけどね。なんかその
展開の仕方がすごい王道
っていう、ね、そう王道で、でいろんなキャラが出てそれぞれ技持ってて、うん、で別の世界とか行って何か助けたりするとか、まあ要はなんかこうセントセイヤ的な王道感みたいな、うんうん、で作られてる漫画、もともと多分そういう企画だったんだろうなってなると思うんですけど、
それが今回の映画にとっては良くも悪くもっていう部分では市場にある、
うん、ということですね。じゃあ今回いただいたメールは中盤ぐらいにですね紹介させていただきまして、その後 と内容に深く踏み込んだ感じで話していこうと思いますが、うん、それまでは当たり障りのない部分で感想をちょっと言い合っていこうという。
なんかあの、まあ、さっきも言ってましたけど、その主演の福士蒼汰君は原作一応読んでると、はい、なんか福士蒼汰的なイメージとはちょっと違うわけじゃないですか、うん、ちょっと爽やかすぎんじゃねえかなって思って見に行ったんですけど、うん、私も25歳で高校生ってねって思ってたんですけど、うんうんうん、肌綺麗だから高校生に全然見えるし、うんうん、あと結構ちゃんと演技で、確かに黒崎一護ってこんな感じっちゃこんな感じ、うんうん、ってか実写に落とし込んだらこのぐらいだろうなみたいな説得力があって、思ってたより相当良かった
お
ですよね。しかもアクションは背高いし、アクションも結構仮面ライダー出身だから、
うんうん、そうもともと動ける
子だから、キャスト陣がさ、はいはい、仮面ライダーフォーゼすぎない？
まあね、あの2人が並んだと、あの吉沢亮、
吉沢亮、
亮と吉沢亮もそうだし、うん、真野ちゃんもそうですからね。
あ、そっか、
あ、そうなんだ。
もうフォーゼ組が、
フォーゼ組が
して、まあちょっとそれ狙ってもいるんでしょうけどね、なんとなく、
うん、だからこの2人が揃ったら、うん、もう熱い、フォーゼ止めてよみたいな感じはあるのかもしれないし、あとね、無限の住人あったじゃないですか、うん、無限の住人でも福士蒼汰と杉咲花いたんで、はいはい、なんかね、被るっていうか、その衣装的にも
まあまあまあ、う
ん、なんか多分盾みたいなのをパッとできる人って日本の役者でこう、うん、そんなにたくさんいるわけじゃないから、うん、
確かに
被りがちっていうのはあるのかもしれない、
うんうん、
やっぱ福士蒼汰でベストだったってことですかね。じゃあ
だからなんか結果としてはすげえいいじゃん、
いちごっぺーって感じ
ですよね。
まあ、
す
ごい頑張ってます。どん天に笑うもね、最近あったし、うん、もう、そういうのばっかやってる感が。
だからもう本当に現実の人としてはあんまり扱えない人。
そう、俺剣持たせとけみたいな。う
ん、そのさっきいいところありましたけど、僕基本的にはあんまりいい映画じゃないとは思うんですけど、江口洋介演じるお父さんと、うん、そのまあ福士蒼汰演じるその主人公いちごが死んでしまったお母さんについての話をする場面がまあ中盤ぐらいにあって、はい、そこだけは生身の生きてる人間同士の会話の感じがする場面で、まあ正直このぐらいのトーンで本当は全編ちゃんとやってほしかったなっていうので、まあでもそこのシーンは結構良かったんで、なんか役者陣だから総じて結構公演してるとは。
確かに与えられた仕事はしっかりやってます。
そうですね。だから俺本当にね、江口洋介がすごい良かったですよ。
いいでしょ。
なんか、あの、そのね、黒崎一心っぽいんですよ。
要
は、見た目じゃなくて、存在感がすんごい合ってるっていうか。で、多分ね、江口洋介一人だけ、演技がね、他の人たちと違うんですよ。
あの、漫画原作演技じゃない
んだけど。じゃないんだけど、でもね、そこ、あの、元々の原作のキャラに合ってる感じがすごくして。
このイチゴのお父さんって多分こういう人だろうなっていうのが、すごい説得力が。
そう、なんかイチゴ、逆にじゃあイチゴのお父さんね、あの、結構難しいかもとか思って、一、うん、人だけちょっとああいう人間臭い感じをあの中の世界でやらなきゃいけないから、あ、江口洋介ってすごい役者なんだなと思いました。
逆に言うと、その他の若い役者たちはもうその漫画原作って言われた時のその漫画っていうのにもう全員が振り切ってて、う
ん、出る感じ。
もう、この生きてる人間が言うセリフとは思えないセリフの感
じ。だからね。その辺が全体的に結局歯がゆくなる部分もあるんだけど、うん、あ、もう一人だけすごい良かったのが、うんうん、早乙女太一だけがすごい良かったです。
ああ、まあ、まあ、彼もなりきってる系
ではありますね。そうそうそう、なりきってる系なんだけど、だから、なりきりが半端ないのと、
もともとそういう人
っぽい。もともとそういう、で、あと、あの、そうやって動けるっていう部分でも、一番動けて、すごい良かった。さっきの江口洋介もそうなんだけど、そのまんま、あの、福士蒼汰君みたいに、本当にいちごペーって感じっていうよりも、なんか、体現している演技とかが、早乙女くんと江口洋介は、なんか自分のものにしてて、そのキャラをちゃんと体現してる感じがして。
コスプレ感がない、
ね。そうそう、コスプレ感なくて説得力半端ないみたいな感じで個人的にしたっていうね。
なるほど。
あの、早乙女太一はあとなんか、やっぱ、さすがっていうか、見えの切り方っていうか、
うん、
動きのこう、メリハリがあって、
うん、
正直、あの、雅が、
はい、その
体調つって演じてるんだけど、
かわいそう。
早乙女太一と並ぶとなんかもう、雅のこう、置いてる感っていうか、
あんま動かなくていい、
そうね、
キャラだから。
いい
ぼーっとしてるようにしか見えないっていう。
サンタンどうですか？
ね、
いや、私も、お兄さんが、面白すぎて、いや見た目は結構確かに漫画をそのまま表現してるなって、
うん、なんか髪にメリケンサック刺してるような
そういう、ね、
本当にそうい
うのね
それは良かったんですけど、ちょっと喋り出したらもう笑っちゃって、
はい、心配になりますよ、ね、大丈夫、忘れてないですか
この仕事受け切れてないのかみたいな。まあ一応ね、ハリウッドにも行きましたからね。アンブロークンってアンジェリーナ・ジョリーの 監督のやつですけど、そうかもうやったからか分かんないですけど、まあでももともとあんまりね、割ってしなくていいんだけどっていうキャラだからいけたのかな、
うん、本当にね、ミヤービーが出てくるたんびにこう、時間がちょっと遅くなる
そうそうそう、そんな感じ。
まあ確かになんかその、原作とか読んでると、うん、この、口木バキアってお兄さんの出てくると、空気感変わるんですよね。うん、なんか、しんとなんかこう、いてつくみたいな。
お、じゃあそれを正解してる。
そうそう、静かな人で、違うなんかね、ちょっとやってた期間で、あとなんか、喋ると、ちょっと口とかを前に出しがちなんですよ。で、白夜ってそうじゃないよなって、もう本当に無表情で、そぼそぼそぼっと喋って、冷徹感が出てる感じが良かったのに、こう、顎出しながら喋ってるみたいなのがすごく目立っちゃって、個人的に。
まばたきも多いんですよね。
あ、そうそうそう。
雅だけ。
そう。
まあまあまあ、だから演技はそんな、
そうね。
してる人じゃないからっていうことなんでしょうかね。
まあ、あとこのキャラのこととか別にあんまり知らないだろうしとかがあるのかなとか。
なんか下手したら読んでない可能性もある。
そういうレベル？
さっきのその江口洋介とかにコスプレ感ないとかって言ってるのの真逆で、ただコスプレしてる雅が、
コスプレ演技させられてるみたいな、
書かれたセリフを読み上げてるみたいな、そんな感じ。でも今後のブリーチの展開を考えたら、みやびには高い演技力が要求される役どころだから、
そうです。
ちょっと心配なんですよね。
この先は作れますかね。
お金、工場収入的にはちょっと微妙なんですよね。
微妙なんですよね。
まあアクションはやっぱ、はい、多分誰もが期待する部分だと思うんですけど、正直、対策感みたいなのに全振りして、で、しかもそのラストの30分の、まあ、オープンセットを使ったすごいこう、結構激しいアクションの、そこの一点豪華主義みたいな感じで、後のシーンがなんかそこら辺の公園みたいなところで CG のモンスターと戦うとか、どっかのなんか裏路地みたいなところでなんか一瞬だけ勝ち合うとか、なんかあの地味っていうアクションがしばらく続くので、多分これ予算の配分としてもうあのクライマックスラスト30分に全振りしたんだなっていう、こうあのでかい残白刀って言われて、その福士蒼汰が持っているあのでかい刀があって、あれってまあ漫画だからこそ成立するビジュアルではそもそもあるけど、まあでもどうせやるんだったらあのバカでかい刀をどうぶん回してどんだけのパワーで戦うのかこそ見たかったんですけど、なんか切れ味悪くないこの刀みたいな見た目通り、
う
ん、
これはだから無限の住人の時もそうだったんですけど、あの時もね福士蒼汰が結構大きな武器持ってたんですけど、重量感ないくて、なんか発泡スチロールかなんかなのかなみたいな感じがどうしてもねしちゃう、
あ、そう、それで思ったのが、残白刀ってある種の冷刀っていうか本当の刀とはまた違う部分があって、だから実はあの姿でもブンブン振り回してもいいんだけど、それ逆に余分だなと思ったのが、刀を動かすためにカツンとかコツンとか刀ですよっていう音をわざわざ入れて、なんかちょっと硬いなんか重力あるものですよ感をちょこちょこちょこちょこ全体入れてて、
でもボワーンとか、
そうそう、なんか別にそんな音なくていいのにみたいなはちょっと思ったっていうか、
なるほどなるほど、
そう、ちょっとだって肩に担ぐぐらいでカツンって、いや肩担ぐとき何もならないだろう
みたいな肩になんか仕込んでるのか
そうそうみたいなね、ことを思ったりとかしましたね、
なんかこうバスとかでこうぶん回してるんだけど、ハリウッドとかだったらね、バスに当たったらそのままこうバスがぶった切られてとか、あんだけでかい刀振り回してんだから、あと地面がなんか割れたりとか、あの重量感あるものぶん回すからこそのアクションシーンで構成すると思うんですけど、別にこれだったら普通のサイズの刀振り回しても確か変わんないよねみたいなアクション
そう
なん
だよね、
だからこの映画ならではのアクションが見れるかって言われると別にそうではないのがちょっともったいないところ、
漫画に出てくるキャラクターで私が一番好きなのはあのコン君なんですけど、ぬいぐるみの、
あ、いない、
いないからすごい残念でした、
だから結構でもバッサリあのキャラクターカットしてます、
そうそうそうなの、結構他にもいない人いっぱい、
なんか俺は原作を全く読んでないけど現状この作品だったら、出てこなくていいレベルのキャラクター多いなとか、
めっちゃ多いですね、
これの時どうなってんだろうなとか気になるところがあるのは、きっとキャストが足りてないからなんだろうなとか、
キャストあの規模の映画でキャスト足りないってことはね、
だからなんかね気になっちゃうんですよ、例えばいちごくんがあの死神になる時ちょっと気を失ってる、その生身の本体どうなってんのこの設定っていう、
それがコンくんですよね、
そう、そこですよね、絶対そこなんかロジックないとやっぱ最後のシーンでもだから本体はって話になるんですよ、
山のなんかあのわけわかんないところに置いとかれてずっと、
ね、確かもうついばまれてるじゃん、そんなの通りとかに
そうね、
戻ってきてもズタボロになってそうな感じがありますし、あと何ですか、杉咲花もなんか擬態的な、そういう状態からまた死神に戻るみたいな時のプロセス、それでいいんですかっていうね、そこ ワンロジックあれば説明つくよねっていうところはちょっと俺は、うん、
まあでも
原作読んでないなりに、
ね、でも多分その黒崎一護が抜けてる時の代わりをやらせるっていうのがさっきタンタンさんが言った、うんうん、あのコンっていうキャラで普段はぬいぐるみにいて入れ替わる時だけ黒崎一護に入るとかあるんですけど、うんうん、でも他のねルキアが戻るのこれでいいかのかとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、そういうレベルのこれでいいのかワンは、うん、多分原作も持ってる味なきは全体的に
これだからあれなんですよね。その結局ホローとかプラスとかって、はい、まずそのこの世界における幽霊っていう概念についての説明して、はい、まあ、天国とか地獄とかっていうのも全部この独自のソウルソサエティみたいなワードでこう、はい、一から作り直してるわけじゃないですか。
そうですね、
街の名前からもしても違うし、はいはい、でキャラクターもここにはこんなやつらがいてこっちにはこんなやつらがいてっていうのもいっぱい出して、うん、でそのいっぱい出したやつらこれから74巻かけて活躍させていきますな、
う
ん、わけ
で、はいはいはい、そうですね。
この今回の映画版だと結局だからそのこの後それはいろいろあったらいっぱい活躍するんだろうなっていう人たちが散りばめられてるんだけど、でもやっぱ2時間の中では到底処理しきれてない要素が多すぎて、なんか言葉としてしか出てこない概念みたいなのが多すぎて、逆にだからだってこの話やるのにそんなホローみたいな概念ってなんか必要なのみたいな、なんかもっと別の、
うん、なんかね全然わからなかった。しかもホローって呼び名で全然呼ばれなくて、
うん、
なんか最初のなんだっけ、うん、フィッシュボーンだっけ、
それぞれ一応個体名みたいな、
うん、個体名、
個体名みたいなのついてるじゃないですか。結局そっちで呼ぶじゃないですか。グランドフィッシャーがとか知らない人からするとクソダサい名前なんですよ。
多分あの漢字にフィリガナで英語名とかをつけたりとかするんでしょうね、うん、
そうそう、だからジャンプ的漫画のかっこいいみたいな、
まあ確かに原作から持ってそうなちょっと謎感みたいのは正直序盤からやっぱりその杉咲花がもう登場したあたりから、
うんうん、え超序盤だ、
どういうことみたいな。だって要はさ、実社会に住んでる俺たちが知ってる死神っていう概念って、はい、生きている人間に対してアクションを起こす存在じゃないですか、うんうん、でもこのブリーチで描かれてる死神って生きている人間には何の関係もない存在じゃないですか、
うんうん、
じゃあその死神って名前つけられないよねって思うんですよ俺。
確かに、
うん、
だから本来であればこれ単体の映画として見れるものにするんだったら、はい、そっからだ、
そっからですよね。
そういうこう現実世界においてこういうやつらがいますよっていうのを一個一個知らない人が聞いてもすんなり音として分かるように作んなきゃいけないんだけど、うん、これ明らかに文字で一回この情報を見たことがある人向けに情報を出してるから、うん、漫画読んでる人にとっては、まあ、これはホローでこれが死神で、うん、はいはいってなるんだけど、そうじゃない人にとってはえこれ何の理屈でどうなってんのみたいなのが
分かんないんですよね。
相当多い、
知ってる前提でやってるから、うんうん、パンパンパンパンもう処理してる最初の方とかすごいそうなんだけどテンポいいっていうか端折りすぎぐらいにどんどんどんどん処理していく感じがすごくするというか、う
ん
う
ん、お前ら別にそんな別れ惜しむほど仲良くなってないだろ別に。
そうそうそうそう
、まあ、だんだんだからこう内容に触れてきてますね
、あそうね、
まあ、ということでね、リスナーさんからメールをいただいてるのでご紹介いたします。ブリーチでやっぱ大人気なんで
席が取りづらい、
取りづらい、そう席が取りづらい映画なんで今回ですねメールいただきましたのお一人
いつ、
ありがたいです、本当ありがとうございます。
ありがたいです本当に。
こちらはですねラジオネームサハルさんから
い
つも本当お世話になっております。ブリーチ見ました。ちなみに原作アニメともにほぼ未読で、死神がどうとかこうとかの世界観が大体分かる程度です。
なるほど、
なるほど。正直なところ個人的に原作を読んだ方やもしくはファンの方はかなり楽しめるんじゃないですかとは言えず、これで合ってるの大丈夫と不安になりました人間界に降りてきたルキアが自分の住むソウルソサイティとのカルチャーギャップで引き起こすドタバタギャグを期待したら、そういうことは一切なく、そしたら同級生にクインシーという別の一派がいたりと。そうなんですよね、うん、どこか置いてけぼりを食らった印象です。アクションについてはどこかで見た感じでちょいちょい CG 丸分かりなのが惜しい印象でした。同監督作だと実写版ガンツに近い感じです。原作を読まなかったせいでこれほどもどかしい気持ちになったのは初めてですなのでドイラジメンバーの皆さんや原作に詳しいリスナーさんの意見を楽しみにしたいと思います。ということで、そういう方からはちょっと情報をいただけなかったなので、
ですね、大人気漫画の
大人気漫画、
ね、何億部とかの
ね、申し訳ないですということで、まあ僕もね同じ状態でおそらく見てると思うんですけど、うん、確かにこのねクインシーとか出てきたあたりで要はですねこの主人公のね黒崎一護くんで普通の人間で霊感が強い的な感じなんですかね、うん、そういう人に死神っていうキャラクターが現れて、杉咲花さん、うんうん、ちょっと自分が負傷しちゃってホローさん倒せないかもしれないから自分の能力をね一回授けるみたいな、
うん、なんかこいつすごい霊力持ってそうだからみたいな、
うん、っていうのやるじゃないですか。やっぱりその時の理屈とか動機とかが全然わからないんですよ、うん、 後付けで結構死刑になっちゃう的なことなの、うん、とか、うん、あクインシーっていう人間なんだけど、うん、はいはい、コロに接触できる人間がいるんだって、うん、最初の言ってたことと違くないみたいな、コロを倒せるのは死神だけなのっていうから黒崎一護くんは死神になったんですよ。でしかも死神ってこの時点では一人しかいないのかなとか思ってるわけですよ。他の人倒せないからやってるの、うん、他にもいるの、うん、死神え、じゃあ逃げればよかったんじゃないのみたいな、
助け呼べよみたいな、ね、
そう、助け呼べよとか引き連れて一緒に逃げたりしてれば解決じゃないみたいな、うん、最初のなんでそんな重要なやり取りしちゃったのみたいな動機が全く分かんなくて、でその動機を巡る話だとずっと思って見てるわけですよ。なぜイチゴを守ったのか、うん、このイチゴがどうして重要なのかが分からないっていうルキアにとって、
これ本当に最後までマジでわからないポイント
です。わからないんですよ。わからないんだけど、杉咲花がものすごい決断して泣いてますみたいな感じでお別れするじゃないですか。うん、全然そんなテンションになってないわけですよ。見てるのは。だからそこを知りたいんだけどみたいな。
あったの一昨日ぐらいみたいな。
なんかチャンバラ練習してただけじゃない二人でみたいな。
まあまああの修行シーンもひどかったですよね。なんか興味ね、あの特訓でなんか。強くなりましたって納得するやついんのみたいな。延々さ、なんかボールを打ち返すみたいなさ、訓練して。あれで強くなるんだったら野球部とかもよっぽど強くなると思うんですけど、なんか特殊な訓練っていう割には、なんか瓶とかを置いて、それを割れるとか割れねえみたいな訓練、う
ん
う
ん。しかも、その時はあのね、死神になってたりね。だから、特訓の時も実体だったり死神だったり。
そう
。何みたいな。っていうか、死神の特訓だから、そのマトリックス的な意味だとしたら、うん、本体特訓関係なくないみたいな。
そうだって一番最初に杉咲花に譲ってもらった時、急に強い状態で、やっつけたみたいな感じで、俺黒崎一護でーすみたいな感じになってたじゃないですか。あれは何みたいな。ビギナーズラック的なな
んですかね。まあ、あの、仮面ライダーとかとよくありますけどね。初登場時だけめっちゃ強いみたいな。
強いみたいなね。
ね、しかも、あとあの、最初の方で、その初登場時の一護が喧嘩めっちゃ強いみたいな設定とかあるから、なんか、それもなんか、誰基準の何で、あんな強い描写してるから、はいはいはい、だからこいつはいきなりホローとか現れても物怖じせずに戦えるんだな、なのかと思ったら、まあ人間界基準でいうところのまあまあ喧嘩強い、なんかじゃあ何だったの結局みたいな。
なんで
普通修行シーンってやっぱハリウッド映画とかでも、はい、あのベストキットとか何でもいいんですけど、うん、一工夫してなるほどこんなことをやってることによって実は強くなるんだみたいなこと、まあ、原作漫画でもきっとね、あのタイヤ引きずったりとかの、うん、あれは多分ギャグとしてやってたんで、今回のやつギャグじゃなくてなんかあの、うん、本当にそれで強くなってますか全開でやるから。
その明確な基準みたいのが、もともとその、根本的に変っていうか、うん、この世界では霊圧っていう概念があるんです。多分なんかね、霊力とか霊感みたいな、そういうことなんだろうけど、うん、霊圧っていうバロメーターで測られるんですね。うん、で、イチゴくんっていうのはもともと霊圧が高い人として登場するんですよ。うんうんうん、その後パワーを譲られてですね、杉咲花にじゃあパワー返してって時に、うん、君はちょっと今霊圧が低いから返してもらえない的なことを言うんですけど、ちょっと意味が全く分かんなくて、うん、同じクラスにいる吉沢亮演じる、うん、まあ、クインシーっていうね、うん、人間接触してくるんですけど、その理由は、うん、お前の霊圧が上がってるからっつって話しかけてくるんですよ、うんうん、ちょっとだから言ってる意味が全く分かんなくて、
あれ
霊圧って何っていう、
ね、血圧みたいなあ、今日ちょっとやっぱ朝だからちょっと霊圧低めだなみたいなそんな程度の話なのこれみたいな、
なんかね、もうちょっと超分かりやすいバロメーター用意するか、もしくは霊圧と別で何か今渡せない理由を用意した方がそれを得るための特訓みたいなの理解できるんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
だから多分原作漫画だともっと単発的なエピソードっていうか、うん、今回はこういうホローが出てきてそいつをこういう風に倒しますとか、でそこにはサブキャラクターのなんだっけ織姫みたいな、なんかそういうキャラクターを助けるとか、実は裏では死神代行をやってる高校生っていう日常の話みたいなのを、うん、当初は多分やってって、で、はいはいはい、その中でちょっと大きな話としてイチゴの過去がどうこうとか、ルキアは実はこうだったとかっていう話が明かされてって、最終的にそれを巡る話として死神大公演が一旦完結するっていうのが多分大きな流れのはずなんですね。それで考えたら日常パートをちゃんと積み重ねてれば確かにあの結末って成立するんですけど、うん、日常パートの部分をごっそり削って、はい、最初と最後だけくっついてるから木ケツみたいな上げたもん返すだけでこんな犠牲を払うの、うん、これ これみたいな。確
かに。しかもそのやり方よくわかんないし、みたいな。だから本当に原作の要素をこの2時間にまとめなきゃいけないから、うん、本当にダダダダダダダってとりあえず入れてったみたいな感じがすごいする。
うん、でまあ、そのもせいもあって、あの説明台詞がクソ多い、ね。うん。てか、ほぼ全部説明台詞でね、うんうん。お前と今日初めて話したよな、みたいな。
あの、どこに存在しない会話ですからね。
このように存在しない会話ですよね。初めて会った人に、お前とさ、今日初めて話したよなって言います僕。僕、こたつさんと例えば初めて会ったとして、あ、こたつさんと僕って今日初めて会話しましたよね。失礼だろ、お前みたいな。
ちょっとね、アルツハイマーの方かなみたいな、ね。毎回確認しないといかん。
いけないの。クラスメイトだしさ。それは別に話なんかでしてたりするんじゃないのみたいな、うん
ね。
レベルの会話がもうバンバンぶち込まれて。でもその説明台詞でしかないから、
はい、
そのセリフを聞いたことによって何か思うかって言われたらなんかただ情報として
情報
右から
情報出しとかないとみたいな原作あるからみたいな、
うん、そうなんです。
最後のアクションシーンのためだけに予算取ってあるから、うん、でもキャストいっぱい出してキャラとか出さないと怒られるから、うん、企画を成り立たせることと最後だけやりたいっていうことのバランスでできてる感じがすごくするっていう。
日本刀を振り回すっつって早乙女太一演じるあのキャラクターが、
うん、
途中でなんかあの日本刀じゃなくってチェーンついた、なんか伸びる刀みたいなやつ、
まあ、俺的には大の大冒険のヒュンケルが使ってる感じがするんですけど。
だから、あれになった瞬間、あそこまで、めちゃくちゃ早乙女太一のアクションだけはめっちゃ上がるって感じだったのに、雑になっちゃって。
CG で、ね。
そう、CG で剣大きく振り回すだけだから、早乙女太一的にもなんかこう、もったいなくなってくるし。
そう。一気に質量がゼロになる。
そう。
弱くなって
る、ね。弱く
な
ってる。そう。
あれって振り回すことで刀として切れるんだったら超怖いと思うんですけど、はい、巻きつくんだみたいな刀がパワーアップした結果巻きつくんでもうそれ退化してないっていう武器になっちゃってて、
うん、
イチゴが最後にミヤビにぶった切られるとこだけちょっと頑張って血は出してるけど、魂みたいな存在なのになんか切ったら血が出ますみたいな、なんかその辺もなんか描写としてなんか何やらなんかよく分かんないんです
けど、そう分かんないよね。確かにそのやっぱ生身の肉体と、まあ、霊体というかそういう死神状態の時は見せ方の差は必要ですよね、
うんうん、
衣装だけじゃちょっとね、
うん、
私びっくりしたのが、
はい、
あの途中でその石田瓜生くんが現れてなんか勝負しようって言って屋上で話して、
はい、
なんか巻き絵みたいな
あれね
って言って勝負始まるんですけど勝負いつ終わったのかなみたいな
そうですよね。てかあの巻き絵で巻いてさ、うん、フォローいっぱい出てきてるはずなのにさ、うん、そいつら片付けてないはずなのに、めっちゃ死んでますよ、あれ多分人。
そう、つうか、みたいな、お前、それダメじゃねっていうさ、そもそもさ、それ人に迷惑かけるだけじゃねえかっていうことをやってるから、あいついい人なのか悪い人なのかっていうか、うん、謎があるっていうことのためにそういうことやってるけど、うんこいつダメだよねっていう。
強人にしか見えなかった。
そう
一応漫画ではちゃんと決着もするんですけど。
あ、そうなの？
イチゴが力を最大限に発揮するみたいなのか、そういう感じの終わり方をするんですけど。石田くんの行動にもまあ確かにねみたいなのもあるんですけど、何もなくていきなり
あいつのあいつの説明台詞も半端じゃなかったよね。
半端じゃない。石田一族がとか、
コローがいてな、死神がいてな、でそれを恨むクインシーっていうのもいてな、お前が思ってる以上に関係性がいろいろあんだよみたいなさ、言わなくても
誰に向けて説明なのこれみたいな、うん、お前観客に向けて説明しちゃってるよねみたいな、
うん、
デッドプールなのみたいな
もういっそのことそうすればよかったのかもしれない、
ね、説明しようみたいな。
あ確かに、ね、
説明しようで言うとさ、最初にそのイチゴ出てきた時に字幕でわざわざその髪の色とかさなんか目の色とかってあれってでもね、久保太一先生流のシャレオツ演出っていうか、でも原作漫画だとキャラクター出てくると髪の色だの趣味だの特技だのっていうのでなんかちょっと気の利いた感じでこういろいろ書くんだと思うんですけど、イチゴしか出てこないから
そうです。
原作はこれも個人の感想の出ないですけど、雰囲気なんですよブリーチって結構。だから本当にそこがなんかジャンプの王道アクションヒーロー漫画っぽいっていうところがあるんですけど、元々のね、うん、そうだから突っ込んでもしょうがないなって思いながら俺ずっと見てるんですよ。
あ
ブリッジとかのラインの漫画っていうのは、うん、だからね結構ね70なんかあるけどね読むの早いと思いますよ。
多分気にしなければ気にしないままでいけるはずの、
うん、いけるはずなんか、うん、
だから、
まあ、そうじゃない人はもう読まなくなるみたいなぐらいのものなので漫画は、
ねうん、
一本の映画としてちゃんとこう成立させる気持ちっていうのがもう多分ないんだろうなっていうか、
そう
ですね。なんかいろんな大人の事情でもうこれはこうとしかできなかったみたいなのいっぱいあるんだろうなっていうのが、上時間短いじゃないですか、108分しかなくって。
そうです
ね。
だってデスノートですら7巻までの間の話を前後編でやってるんで、
そっか、
あれの基準で考えると、だから新元大号編の途中までで1本の映画にしたって別に構わないぐらいの勢い、それじゃなくても7巻分ギュッと108分に収めるって、ルッソ兄弟とかあの辺のレベルのね高速ストーリーテリングみたいなできなきゃ、
アクションしながら話が進むぐらいの、
ちゃんとね、
ちゃんとストーリー止まってましたからね、アクションの途中 ね。
だからなんかいちいちそう止まってくれてるから、なんで倒されないんだろうとか、そういうことがすごい気になるっていうか、あれお前の目的なんだっけ、あ、今果たせるけど果たさないんですかみたいなことがすごく多いっていう。
なんなら最初のその死神になるならないの下りやってる間にホロに殺されてもおかしくなる
んですね。完全に止まってますからね。
あのサトシスケさんと正直、まあアイアンマンヒーローだけちょっと若干例外なんですけど、いや今そのそれやってる暇じゃ絶対ないよみたいな。
アイアンマンヒーローだからなんであんなに面白かったの？
脚本じゃないですか。野木亜紀子じゃないですか。逃げ恥アンナチュラルでもう今やすごいことになってる野木亜紀子じゃないですか。
なるほど、脚本であんな変わんのか。
ちゃんと整理された脚本と、うん、まあ、あと原作との相性、
相性はいいかもしれない、
ね、相性いいね。
映画にちゃんとしやすくて、前半後半での予算配分とかもしやすくてみたいな、企画としてそもそもすごい優れた企画だった、一番近いバランスで言うと、もしかしたらね図書館戦争が近いかもしれない。
図書館戦争、
佐藤慎介監督映画だと。僕一作目しか見てないんですけど、一、はい、作目のバランスが、まあ、その世界観とラブコメっぽさとか、要するに原作にある要素を主演俳優たち、まあ、栗山千秋とかね、はい、あの岡田君とか V6 の、うん、まあ、みんな頑張ってやってるんですよね。でも面白くないんですよ大した正直。頑張ってるしか言えない、
頑張ってる、
なんだけど最後のラスト10分ぐらいになって、突然岡田君が超覚醒して、一人でもうなんかその数十人をぶっ殺しまくるみたいなアクションをラスト10分だけやるみたいな展開になって、そこだけキレッキレなんですよ。でどう考えてもこの監督ここにしか力入れなかったなっていう。
あとあれですよね、アクション面で言うとね、アクション監督問題が、図書館もそうだよね、下村雄二っていうあの映画も撮ってるアクション監督さんがやってますよね、ハイアンドローとかも、
だっ
け、確かにやってるか、だからアクションのキレキレ感とかはその人のおかげなのかもしれないっていうのはありますよね。
ハンバーガーショップとかもなんかいるの、あの下りみたいな。
ロブズバーガー。
そうですね。だからとりあえずあのキャスト集めた人たちの出番をちょっとでも増やさないといけない感が。
そうなんだよね。いちごくんがあそこにダッシュして、吉沢亮あそこにいるはずなみたいな感じで行く意味が全く分かんないよね。あそこで会話したシーンとか一度もない。
それもよく分かんないしね。
自爆霊みたいでしょ。いすぎじゃねみたいな。お前、このハンバーガー屋さんに。
そうね。むしろクラスのやつら同窓会やってんのかな。
すごい狭い感じ。
大集合して、ね、
大集合して、
一番最後に、まあ、いちごくんはルキアのことを、まあ、忘れてしまうじゃないですか。漫画の方はその最初にルキアが転校してくるところで、いちごがえお前ってなった時にこうガッて首掴まれて、騒いだら殺すっていうのを漫画だと手に書いてあるんですね、手のひらに。
てかあれ教科書にある意味が全く分かんない。
教科書にいつの間にかマジックみたいでしたね
俺なんか。そう、あれあれ明らかおかしいよね、
教科書に書いておいて、あのページ開くかどうかも分かんねえ
で。だから後で思い出すために、手切り取って置いとくわけにもいかないから、教科書にしたんだろうけど、そのことによって、なぜこの教科書にその伝言が書かれていたのかっていう説明がないから、マジックですよね。
原作は忘れない。
単純に。
単純に忘れてない。
そう、普通に続くからね。
そうそうそう。まあ、そこがうまいのか何なのか。
うまくは マジックだから本当に。あなたが引いたのはスペードの6ですねみたいな。
みたいな。
だから、ね、ビジュアル的にこうですよ、見せるのに一発だっていうぐらい。
あれ演じてる人たちもいちごくんの机からこれ抜き取って教科書見せてくださいっていう演技指導された時に、これどういうことなんですかっていう疑問はなかったのかな。
もう一回説明してもらっていいですか。これ
なぜですかって。
そういうことじゃないんですよ、役者をやるっていうのは。そういうことじゃないんですよ。
みんな多分もうそんなところで引っかかってたらもうやっていけないみたい
な。そういうことですよ。
だっておかしいじゃん。
そんなこと言ったらね、日本映画いろいろ出てませんよ。
そうなんですか。
仕事です。だ漫画だとね、雰囲気でギャグとして捉えられてるんだけど、そうそうそう。
でも再現度的には私田辺誠一がすごい、
あ出てた、あ
そう、なんかいい感じって思いましたけど、
ね、あれもありえないキャラクターです
ね。まあ存在がね、馴染んでるかどうか、
そうだから一人だけ服装がちょっとなんか違和感ありまくりっていう。
髪型とね、
そう髪型と、
あの人だって隠れて生きてる人でしょ。なんか白昼堂々出てきてチャンバラ練習してるところを眺めている間野ちゃんとかに あの彼はね、こうなんだよ。
いや、ダメだそれ。
みたいなことを急に言うじゃないですか。なんなんだお前は、みたいな。
いらないよね。
だからいらないですね。
全くいらない
です、ね。全くいらない。だから次、続き作りたいのと、あれだねっていう。
あ、すっげえ文句一個だけ言っていいですか、うん、あの、最後に。いちごの部屋、ひどくないですかあれ。
どういうこと？
本棚とかの、はい、ジャンプ漫画のハンターハンターとかめっちゃ置いてたけど、え、お前のこの世界ってジャンプあんの？みたいな。
あ、そっか。
それこそデッドプールなの、うん、お前っていう。
いや、ほんとそうですね。
なんかあの、バクマンならわかりますよ。
そうだね。
でも、じゃなくて、ブリーチの世界でハンターハンター置いてあっちゃったら、もう、
うん、え、俺ってじゃあ、この作品出てる、これと同じ今、俺、みたいなね。
なるじゃないです
か。なっちゃいますよ。
え、その漫画をなんか横積みしてこうやって置いてあるとかが、なんなんですか
聞いた小ネタだと思ってやってんですよ。
じゃあちょっと一個だけ河原さん、
最後に言いたいことが、
はい、なんか一言。一個だけ、あの、ごめんなさい、僕、映画見てないんですけど、
はい、
さっきおまけさんがそのブリーチ70何巻あるけど、はい、まあ、基本雰囲気でパパーっと読めるよっていう話あったんですけど、うん、ちょっとそれの一つ前 の、 あの世代のジャンプ漫画だなって言って、うんうんうん、あのちょっと今モード変わってるんですよね。だからハンターハンターが途中から超リズメになったじゃないですか。なので今それの影響を受けた作品がかなり登場して
て、あ、すっげーあります。だからもうめっちゃ変わってんですよ。
そうです、そうです、うん、だからナルトとそのブリーチがその今までのそのジャンプ漫画の流れを組む
王道と言われる
バトルインフレ漫画がいっぱいやりきった感があるんですけど、今はもう本当に超リズメのこうリアリティラインが上がってます、今のジャンプは。はい、僕のヒーローアカデミアとかも、はいはい、あのかなりロジックで攻めてきました。
だからちょっと、うん、昔の世代からいくと青年史的なもの の、 あのリアリティがもう少年史、まあ、ひょっとしたら漫画自体を読むっていう世代が、うん、そのまま上がってるからかもしれないっていうのもあるんですけど、
そしたらワールドトリガー、
ワールドトリガー、
まあ、救済しちゃってますけど、うん、それはもうあのロジックしかないバトル漫画ですね。
あ、
はい、
あ、それいいの、
うん、
例えば今回の話ももっとあのグランドフィッシャー行く前とかで、うん、最初のところとかをちゃんと整理して出会いと引き継ぐってとこだけを膨らましてもいけんじゃないかとか思うよね。
まあでもなんかこう対策を日本でやるんだって言った時に、うん、やっぱその流れは途絶えさせたくはない
ないです
し、うん、そういう意味で言うと相当頑張ってやってる方だと思う。だからその気合い入れての部分が今30分しか気合い入れれなかったとしたら、それがもっとヒットするってなったら、
うん、この
1時間分は気合い入れれるとかになってくる、
うん、そうですよね。やっぱりアイアムヒーローを見ちゃってるから、
うん、
佐藤紳助監督はまたどっかでやってくれんじゃないかって気で見てますから、ずっと、うんうんうんうん、だからちょっと追い続けてしまう感じはありますね。
今後も期待ですね、
はい、ということで今後も、チェックしていきたいなと思いますね。ということで、はい、じゃ次の急げ映画館ルーレット回していきましょう。話題作は何と言ってもミッションインポッシブルフォールアウトで、こたつが青夏佐野キュンが出てるんでチェックしておこうっていうことですね。はい、おまけさん。
ウィンドリバー、ジェレミー・レナーとエリザベス・
オールセン
監督がボーダーラインとかを脚本をしてた人がやってるクライムサスペンス的なものらしいです。
レイトさん、
はい、僕は、ゴーストストーリーズっていうイギリスのホラー映画、は
い、いいんですかゴーストストーリーズで。
じゃあ先生君主にしますか。まあでも先生君主ですかね。やっぱ話題作。
話題作ですね。
やっときたいですもんね。はい、最新の。
先生君主で。
え、これ当たったら見てくれるんですよね、みんなだって。
そうですよ。やっぱレイスさんもそれは。
え、僕今日、ね、今回のゲストじゃないんですか。
感想送ってもらいましょう。
感想絶対、
ね。何せも見なきゃいけないんです
ね。はい。ただ。
私はインクレディブルファミリーで。
ミスターインクレディブルの続編ですね。
好評なので。
めっちゃ稼いでるらしい、世界中で。
うん、へぇー。マリッペが子供が教えてくれたこと、ドキュメンタリーです。そして、畑さんがミッションインポッシブルフォールアウト、
まあ、
そ
りゃ
そうですね。2枠。そして河原さんが劇場版仮面ライダービルド Be the One。 さあそれでは、ま、回しましょう。ルーレットスタート。いや怖いな、怖いな。
ダメなやつはダメです。
あ、ミッションインポッシブルフォールアウト、普通に。あ、よかった。
いやー、いろいろ地雷あったからな、いろいろ地雷が。
ということで、
はい、
次回ミッションインポッシブルフォールアウト、皆さんで見ていきましょう。そろそろ別れの時間となりました。ということで重大な告知があるということでレッドさんお願いします。
はい、僕が出ている、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図という、まあ、ポッドキャストがあるんですけども、こちらの番組の方で、Kindle 本を出します。
うぃー、
はい、ありがとうございます。一応なんか ミクチズの方で、今年の上半期、6月ぐらいまでに扱った映画、まあ、十数本分の、映画表をちょっとあの4人レギュラー陣に10冊それぞれが書いて、それをこう、まあ、1冊にまとめて、Kindle でまあちょっと手軽に買って読めるようにしますので、出た際は皆さんぜひ読んでください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、ガワラさんも、ガワラさんどうぞ。
はい、私あのディフィカルト X というバンドをやってるんですけれども、5年ぶりぐらいにライブやります。はい、はい、
ちょっと今流れてる音楽もですね。
あ、そうです、そうです。はい、で何かライブのやり方が分かんなくてですね、ずっとスタジオにこもって練習したんですけど、ちょっとおまけさんにたきつけられてライブをします。で、はい、あのライブ行くとですね、最近あの夜に5組とか7組とか出て、まあ演者の方はすごく良くてだいぶ楽しいんですけど、はい、僕も30なんで疲れちゃうんですよね、はい、なのであの、僕が行きたいライブっていうコンセプトで、はい、あのお昼にでバンドリンクだけで入れて、はい、でもう2時間ぐらいでサクッと終わるというコンセプトでやりますので、来てくださいということで、あの9月16日の日曜日ですね、で渋谷のホームという、ライブハウスで、11時半オープンで、やりますので、ぜひ来てください、はい、であの星と獣というですね、まあ、ドラムであの徳丸修吾さんとかと一緒になっている方があの所属されているバンドですが、クマグスっていう、まあ、めちゃかっこいいバンドで、あのミクチズの高島さんの大学の先輩っていう、はい、バンドと、あの我々ディフィカルテックスでやりますので、ぜひ来てください。で、まあ、最後15時ぐらいに終わりますので、また映画見に行けたりします。
スーパーデイイベント、
はい、で、あのどういらじ見たよと言ってくれば一杯おごりますので、
お、はい、どういらじ見たよで一杯おごります。
Yes. はい、あとまあ未成年の方も多分この時間だと来られますので、ね、そうですね、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、そのイベントまでは、ガワラさんの曲をエンディングに使っていこうということですね。はい、
ありがとうございます。
はい、そしていつもの、
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い8月の開催のお知らせです。日にちは26日日曜日、今回は日曜日です。お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。8月12日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケットを購入していただけますので、ぜひ検索してみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはホテル映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではミッションインポッシブルフォールアウトを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでミッドナイト FM を鑑賞していきます。また映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらう新コーナー勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回締め切りはですね8月11日です。ぜひ送ってください。ツイッターでも感想をお待ちしております。それでは皆様、今週もキネマの神様のご恩がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいたい私こたつと、
おまけと
レイトと
タンタンでした。
またねー。レイトさん、次週も続きます。